ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第111回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日も、小松井さんに来てもらって、いろんな話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回ですね、こうね、圧倒的な臨場感を伴って、趣味欄、うん、読み解き方をね、こうレクチャーいただいたんですけど、
履歴書の重要性、
そう、履歴書の重要性ですね、うん、まあそういった、まあ、今の職があるわけですけど、まあ、そこに至るまでですね、まあ、当然こう筑波大学というところを経由して、うん、で、まあ、大学にも出て社会に出たわけですけども、このいつもこうね3本通りの第2回目、では、なんで筑波来たん、その筑波大学を意識した時期とか、まあ、そのどういったところに興味持ったのかとか、そういったところを聞いていっているんですけれども、小松さん、大体こう、なんでしょう、こう大学に、筑波に興味持ったのって、どれぐらいの時期ですか？
そうですね。大体、高校2年生ぐらいの時に興味持ったのかなと思いますね。
そのなんか出会いっていうのは、もともとその大学行ったらどんなことを勉強しようとかってことを当時考えたんですか？
そうですね、実は中学校まで、そうですね、中学校から高校1年生ぐらいまで美術の先生になりたいと思ってたんですよ。
おお、美術。
そうですね、で芸術方面に行きたいなと思っていて、
うん、
その中で高校の、美術部に入ってたんですけど、
うん、
その時の顧問が筑波のゲーセン出身だったんですね。そこで筑波についていろいろ聞くことがあって、あ、すごい、うん、こう、なんでしょう、こうキャピキャピしてなくて落ち着いた環境で、なんかじっくり、うん、自分に向き合えそうな環境だなと思って、で、うん、ちょっともし行くなら筑波のゲーセンがいいなと思ってたんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、それを大体思い始めたのが高校2年生っていう感じです。
もともとはそのじゃあ美術っていうか絵を描く、絵とかですか、好きだったの？
絵を描く。そうです、絵描くのが好きで。
でもそれが前回聞きましたけど、
少し、ね、
非文っていうことで芸術じゃないと思うんですけど、そこはちょっとどういったことで変わっていったんですか？
そうですね、でなんか私の中で2つ軸があって、教育に携わりたいっていうのが1つと、うん、その中で自分の得意なこと、美術芸術を生かしてやりたいっていうのがあったんですよ。で、その中でその芸術関係で行くとした時に、結構その、うん、受験のために絵を描かなければいけないっていうのがハードルになって、
そうですよね、
そうなんです、そこが私ちょっとそこで引っかかってしまったんですね、そこをちょっと割り切って、なんか受かるための絵っていうのを、描くために頑張れるかなと思った時に、いなっていう感じだったんですよ。
やっぱりその絵を描くことが好きだからこそ、自分の描きたいことを描いてるから楽しいわけであって、はい、何かそういう試験用にこういう風にこういう型でっていうのが抵抗感があったってことなんですかね、そこは。
はい、でただそこでそのじゃあ美術じゃなくなったとしても、でも先生になりたいっていう、教員になりたいっていう気持ちはずっと消えなくて、っていうのもなんか自分が携わることで、なんか一番なんですかね、自分が携わることで誰かの人生にいい影響を与えられるようになりたいなっていうのはずっと小さい時から思っていて、でそれでその社会にとっても、その一個人にとっても一番影響を与えられるのって、幼いというか成長の過程で携わる大人なんじゃないかなって思って、はい、それでその教員になりたいっていうのはずっとあったんですね。で正直その美術じゃなくなった以上、もうどんな教科でもいいって思っていて、
ああそういうことだったんですね。なるほど、なるほど、
生徒と関わることができればと思って、でそんな中で、まあ、ずっと筑波のゲーセンで模試とかも書いてきてたわけですね。で、でちょっと調べてみると、やっぱ筑波ってその教育関係にやっぱ強いなっていうところがあって、で私母親が小学校の教員なんですけど、その教員向けのなんか何ですかね、公園とかに来てるのが筑波の多かったりとか、
はいはい、
なんかすごいなんか親からも、もう筑波いいじゃんみたいな感じで言われていて、
なるほど、やっぱ学校の先生家庭はそうなるわけですね。
なる
ほど、そうですね、で、あとはその まあ、ですね、まあ、その中で、まあ、ずっとこう調べてきたのも筑波だったし、なんか自分のやりたいこと、うん、をそのまま、深めていけそうだなっていうところで、もう筑波目指そうっていう風になりました、そこで。はい。
あと、そこでぜひ聞きたいのは、まあ、先生を意識して筑波ってことなんですけど、はい、なぜ教育系ではなく、碑文っていうところを選ばれたんですか？
人間だよね。はい、
人間にあるもんね。人間学類、学文、教育学類があるけど、そっちには行かなかったのはどうしてですか？
あ、そうですね。あと、教養を身につけたかったっていうのがあると思います。っていうのも、
はいはいはい。
はい。なんかそうですね。自分って、入学してから、うん、国語の先生、うん、社会の先生、英語の先生、どれにでもなれると思うんです、道、うん、として、うん。で、かつ、結構こう、幅広い分野で、授業を取れるじゃないですか。
うん。
なんか私そこで、なんか、まあ、確かにその教育っていうので行く道もあったと思うんですけど、ただそこで教育に絞ってしまうのではなくて、なんかいろんな人文系のこう、こう文化にこう触れる中で、なんかそういう深い、なんですかね、こう知識というか、教養を人に与えられる人に、教員になりたいなと思っていたので、なんかその教育だけやってくるっていうよりは、そのいろんな道を通った上で、なんだ、教団にいろいろ与えられる、人になりたいなっていう思ったのが一つありますね。
そうですね。なんか学校の先生になりたいイコール教育学部って行きそうなんですけど、そこは高校生の頃も小松さんなりの考えはあったわけですね。
そうですね。なんかその時思ってたのが、なんか自分だったらその教育一本で教育だけを学んできた人っていうのももちろん必要だなとは思ったんです、
うんう
ん、ただなんかもし自分がなんでしょうね、生徒だった時になんかまあそういう先生ももちろんいる中で、ただその専門分野にすごくこう特化してるしてて、うん、その将来についてこう考える時に何かこう、うん、興味あることについてこうヒントをくれるような先生っていたらいいなって私は思ってたんですね、うんうん、なんかその自分がすごい夢中になれる分野を持ってて、でそこに行って、うん、こう語ってくれるような先生っていうのが私は憧れていて、うんうん、そういう先生になりたいなと思ったので、まずは碑文に入りました。
なるほど。でそれで、ちなみにこれもね、いつも聞いてる話でちょっと角度は違うんですけど、ちなみにその高校時代の大学の合格の判定、模試の判定はきっと筑波を書かれたと思うんですけど、どんな感じでしたか？は
い、B だったんですね、ずっと。
あ、B。
ずっと B。
はい。
ずっと B は、このラジオ的にはいい方ですと。
いい方ですね。
あ、本当ですか？やった
A 判定全然来ないっていうのがね、なんかあるんですよね。
A 判定は
2人
、
まあ、前回の八田社長
そう
と結城ちゃん、野倉じゃない、
野倉、うん、
小松さんの先輩、碑文の人ですけど、
う
ん、
そう
意外といないっていう、
いない
だからみんな希望捨てずに受けてくださいっていうことを伝えてるんですけども、まあ、そんなことで B 判定で現役で、まあ、筑波に合格されたということでしょうか？
そうですね。まあ、本番ちょっとマークミスしちゃって C 判定になって、ああ、みたいな感じだったんですけど、
うん、なんとか。ギリギリなんとか飛び込みましたと。で、実際にじゃあその筑波での生活が始まると思うんですけど、大学のその1年生や2年生の頃っていうのはどういう活動がメインだったって。何かをこう記憶に残っている、あの頃こういうことしてたなっていうのがあれば教えてほしいんですけど。
はい。それで言うと、部活に打ち込んでしまってました。
あ、そうだったんですか？何部ですか？ちなみに。
馬術。大間さんに乗る。
おぉ意外
であ
る
ね。東大通り沿いのね。
そうですね。
一年の横のね。
はい。
それは、なんでですか？きっかけはその馬術をや始めようと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか？
そうですね。ちっちゃい時に習ってたっていうのもあるんですけど、なんか高校まであんまりこう大変な思いとか、あんまりすごい辛い思いとかしたことがなくて、うん、なんかこのままで大丈夫かなみたいな気持ちが漠然とあって、一、
うん、
回ちょっとなんかすごい厳しいって言われてる部活で、ちょっと今度鍛え直した方がいいんじゃないかっていう気持ちで、うんうん、 ました。
なんか大学に入ってそれをやろうっていう人がいるんですねっていうのがすごい嫌な感じですけどね。高校までそういうことで来て嫌だからサークルっていうわけじゃなくて。じゃあ、あれですか。え、お馬さんのお世話と、
はい。
を、その、結構大変、大変じゃないですか、それ。
大学院の時に、
うん、
誰から来たんだかな、ちょっと記憶曖昧なんですけど、馬術部の活動がめちゃくちゃしんどいっていうのを聞いてて、そこそ朝から馬の世話して、で、自分の練習もせなあかんし、で、自分だけじゃなくて、その馬とのこうコンビネーションもあるし、みたいなことで、むちゃくちゃしんどいって聞いたんですけど、やっぱそうなんですか？
めちゃくちゃしんどいですね。朝5時半から練習。昼休みも一の家にガーってチャリンコで行って、昼休みの時間だけで掃除と餌と、あと夕方も掃除と餌して。
え、それ、自分に一匹もらえるんですか？
あ、一匹。そうです。
担当の馬。あ、一頭か、一頭。担当の馬。
はい。担当っていうのがいて。でまあ、自分が責任持って世話してみたいな感じになります
。はあ。実際辞めたいと思ったことあります？
いや、ありますよ。ありましたけど、でも辞めちゃうと辞める何か握る癖がついちゃうんじゃないかと思って辞めないように頑張ってました。
ね、まあそこがね、なんかくろしんどい思いしたいって言って始めたことだから、そこは頑張らなかったってことですね。
すごいな。
そうですね。
ちなみに、その勉強の方は、まあ、さっき、まあ、芸術じゃなかったら何の先生でもいいっていうふうな言葉がありましたけど、はい、実際、ね、碑文だと国語、英語、社会は取れると思うんで、はい、そのあたりは、なんか絞ったりとか、これが、この先生がいいな、みたいなことを意識され出したのっていうのは、いつぐらいなんですか？
そうですね。大体、それも大学2年生ぐらいで、の真ん中ぐらいで固まったかなっていう感じで、うん、1年生の時は、一応英語で教職取ろうとは漠然と思ってはいたんですけど、っていうのも、なんか英米文学に興味があったからっていう、
うんうん、
ただ1年生の時までは、本当に全部いろんなの取ってましたね。日本、うん、なんか平安時代の文学とか、あとは考古学とか、地理学とか、人類学とかいろいろ取ってたと思います、うん。で、本当に英語で進もうって決めたのが2年生ぐらいだったかなと思います、ね。
それはこう何か決め手はあったんですか？英語にしようっていうところは。
そうですね。一番、いろんな、授業を取る中で、一番興味を、うん、興味惹かれたっていうか、ずっと勉強していけそうだって思ったのが英語です。
なるほど。
ずっと勉強してそうっていうのは、ちょっとそれは面白いな、表現だなと思うんですけど、うん、どういうところで感じたんですか？
あ、ずっと勉強していけそう。
そう、ずっと勉強していけそうって思えたのは。
そうですね。なんかやっぱり、一番実用、教養としても、なんでしょうね。教養と実用がつながってるところかなって思ったのが一番大きいです。うんうん、なんか例えば、地理学とかも、一応その実際のこう、まあ過去の歴史があって、今、ここにこれが、うん、この街があるとかっていうところに繋がってはいるんですけど、やっぱり、うん、英語って、覚えれば、もうその次、うん、その瞬間からもうコミュニケーションとしてのツールとして使えるっていうところがありつつ、うん、そういった実用性がありつつ、ただその言葉の一つ一つにその英語を使われていた、国の歴史とか、その文化的背景っていうのがにじみ出てるっていう、
うん、
そのつながりっていうところが非常に面白いなって思って、なので、うん、まあ、実用としての英語としてずっとこう勉強していけそうっていうところもありつつ、じゃあこれはどういったこう背景があって、今この単語になってるとかっていうところも繋ぎつつずっとやっていけそうだなって思った。
おー、なるほど。
はい。
で、そんなことで英語をやるぞ、英語の先生になるぞと大学の2年生って決めた、その大学の後半戦っていうのは、うん、ちなみに部活も続けられたんですか？そのまま。
そうですね。はい。で、部活続けつつ、そうですね、3年生の時に、留学を、
しました。そうなんですね。
はい。
どちらにちなみに行かれたんですか？
そうですね、カナダの、プリンス・エドワード島っていうところに。
ああ、ありますね。はい。
碑文が提携してる大学なんですけど、留学をして、で、まあ、馬術部でも留学するなって言われたり、いろいろ運動がありつつも、はいはい、振り切って 休学し、うん、休部して、留学して、うん、一応その、単位互換制度があったので、ギリギリ、休学しないで行ったっていう感じ。うん
あそうですね。その、学部によってはね、その、この大学のこの授業をこっちの単位に読み替えてくれて、4年で遅れずに卒業できるっていうパターンのやつですよね。
そうです、そうです。
これ結構学部間協定だと結構あったりするんですよね。そういう制度が。うん。で、ちなみにその、留学っていう形で、まあ、カナダに行かれたと思うんですけど、それ以前に海外っていうのは行ったことはあったんですか？
全くの初めてでした。
初めての海外が長期滞在っていうのはなかなかタフな方だなと思うんですけど、実際どうでしたか、そこは。
実際は、すごい楽しかったです。大変とは思わなかったですね。直前まで部活やってたんで、そっちの方が大変だったっていうのもあるんですけど。うん、
でもなんか、そういう意味では、まあ、狙った通りですね。大変な思いをしとこうというのは。
確かに。楽しくなりましたね。ただ、うん、なんか、そういうベースがなくていったら大変だったなっていうのは、大変だったかもしれないなっていうのは思います。うん、思います、ね。
それ、ちなみに、その、留学、海外に、まあ、行ったことがないっていうわけですけど、留学に行こうって思って準備始めたのとか、はい、意識したのっていつぐらいですか？
そうですね。大学2年生の、秋ぐらい、今ぐらいだったかなと思います。
うんうんうん、
で、今ぐらいから、なんかこういう制度あるんだっていうのは知ってたんですけど、なんかあんまり、当時、碑文でもあんまりプロモーションというか、
うんうん
う
ん、
こういうのあるよみたいなの言ってなかったので、うんうん、担当の先生に話聞きに行って、そこから、いつまでにこうやって応募 してね、みたいなのを、教えてもらって、それで、そうですね、2年の、3年の1月ぐらいに多分行くのが決定したのかなと思います、
うん、トントントンと準備して行った感じですか？
はい、
そうですか。留学に行って一番学んだこと、感じたことって何でしょうか？
感じたこと、そうですね、いろいろあるんですけど、そうですね、PDCA を回すことですかね。必要さですかね。
計画的に、計画的にやりつつ。
はい。
はその心は、なぜそう感じられたんですか？はい、
そうですね。なんでしょう、こう海外で皆さん経験することだと思うんですけど、やっぱりこう通じなくて自分の言いたいことが、悔しい思いしたりだとか、うんうん、あとはこう文化の違いとかで、なんか、こうちょっと居心地が良くないなっていう感じがしたりとかっていうのもあると思うんですね。うんうん、でも、まあ、その中でも、何ですかね、やっぱりそこでなんか塞ぎ込んじゃう子っていうのも結構いたり、
うん、
周りでいたりはしたんですよ。ただその中でもなんか、あ、これでダメだったらじゃあ次こう言ってみようとか、じゃあこれで通じなかったら次なんて言ったらいいかなっていうのを、すごくこう、なんですかね、毎回こう考えてやるのを繰り返してたので、結果としてこう実際にコミュニケーション取れるようになったりとか、あとは、うん、そうですね、そうですね、友達作りとかも結構、うん、苦労が多かったんですけど、うん、はい。やっぱり現地の人と一緒に授業を受けてたので、やっぱり言葉通じない留学生とかってやっぱり友達作りづらい環境だったんですけど、うん、なんか、うん、あの人前これ好きだって言ってたからこの話題で振ってみようとか、なんか準備して、うん、こうこれでダメだったらこれっていうのをやった経験が今までの、それまでの人生でなかったんですね、私。
うん、
まだ、受け身的に生きていたので、なんかその、うん、自分からこのチャンス取りに行ったりとか、あとはダメだったから次こうしようっていう形で、うん、改善繰り返していったりとか、うん、そういうのが大事なんだなっていうのは、うん、そういう留学で学んだなって思いますね。
なるほど。十分苦労されてる感じはするんですけど、まあ、それ以上に馬術は辛かったと。なのかなという。
でも、まあ、それあるよね、我々でもね。
うん。
あるかね、その部活の経験のことを思ったら、今の仕事
は
楽勝でしょみたいなね。大いにありますよね。
俺は仕事の方が辛かったかな。
あ、
まあいいや。で、じゃあここからポイントなんですけど、まあ最初の一部でも大学院に進学されたっていうことだったと思うんですけど、
はい、
大学4年終わって先生になるっていう選択肢も当然あったと思うんですね。そこを取らずに大学院 そしてまた教育系のところに移られたということなんですけど、ここは、うん、どういった判断、考えのもと、そういったキャリアを取られたんでしょうか。
うん、そうですね。ね、なんかまあ、学校の先生になるっていうところは、まあ、ずっとあって、うん、それで院に進んで、で、うん、っていうところはあったんですよね。うん、で、やっぱでそこまではすごい教員になるつもりしかなくて、で、うんうん、学類の時にちょっとできなかったような生徒指導的なところもやりたい、うんうんうん、教育支援とかそういうのもやりたいと思って、うん、いろいろ必修の授業以外にも取ったりとかしていたんですけど、うんうん、学べば学ぶほど、うん、なんか今自分が教壇に立った時に与えられるものって何なんだろうって考えてしまうようになって、
うん
うん、その大学院時代に中学校の非常勤講師と、うん、あとイオンでもイオン言っちゃった、うん、フェイクスクールの非常勤講師と、うん、あとは定時制高校のなんか県でやってる相談室のボランティアみたいなのがある、
うんうんうん
うん、そういうのもいろいろやっていく中でなんか違うタイプのなんか生徒の人たちと向き合う中で、うん、なんか今自分がなんかこの子たちのためにしてあげられるというか教員として与えられるものって何なんだろうってちょっと考えてしまったんですよね。
うんうん、
で、そうですね。で、考えた時に今自分が、うん、向き合ったところで向き合ったところでというか、うん、向き合った時に、なんかその子のためになるような向き合い方ができるような、うん、気がしなかったんですよ。
なるほど。
そこですごいこうそのまま教員採用試験受けて、うん、その疑問を抱いたまま教壇に立つことにすごく違和感を持ってたんですね。うん、で、本当にギリギリまで迷ったんですけど、うん、教員採用試験の、
うん、
書類提出の前の日まで迷って、結局、うん、出願しないことにしたっていう経緯があります。
なるほど、
はい。
ちょっとあえてお聞きしますけど、
はい、
今、そのタイミングに、その前日まで悩まれたそのタイミングにですよ、今の経験を踏まえて、戻ったとして、
はい、
出しますか出しませんかというとどっちでしょう。
そうですね。うん、難しいですけど、出さないと思いますね。
うん、あ、それはどうしてですか。
はい。なんか、そうですね。やっぱり、なんか当時の自分で言ったら、
うん、
なんでしょう。自分自身にの言葉に自信を持ってなかった。っていうところが一番あって、そうですね。多分、まあ、今戻れるとしても、出さないと、その時点では出さないと思いますし、今すぐ、出すかって言われても出さないと思います。
うん、なるほど。
はい。
そういうことなんですね。で、そのまま大学院にもちろん上がり。で、はい、大学院を2年間過ごされ、そしてその、先ほどおっしゃられた通り、そのね、教育に関する専門知識もそこで学ばれ。
はい、
で、そこでもう一回先生になるっていうフェーズが来た。
はい。
やはり同じような思いで出さずに、民間企業ですかね、最初は。
そうですね、そうなんです。で、英会話スクールだったんですけど、その教員にならないっていうのを決めて、
うん、
で、その後のこと考えてなかったんですよ。
うんうんうん、
民間に、ただもう、院の6月だったので、
うんうん、
就活とかも全然わからないし、どうしよう。
うんうんうん
あった中で、で、まあ、その時は教員になる、一回辞めたんですけど、うん、でもいつかなるっていうのは絶対出さないようにしようと思ったんですね。
うんうん、
で自分がこう社会経験積んで、何か、うん、自分に付加価値をつけて、自信持って、子供たちと対峙できるようになるまで修行だみたいな感じで、
うんうん、
で、そうなった時になんか、あ、じゃあ就職先どうしようってなったわけですね。
うんうんうんうん、
で、教育 の分野に行こうとしか思ってなかったので、まあやるとしてもそっちかなっていうのは思って、でそんな時にそのちょうど非常勤講師として働いていた英会話スクールもちょうど募集してたんですね、新卒を。
うん、
ちょっとその時に人事の方に、なんかワンチャンちょっと非常勤ってやってるっていうこともあって新卒として考慮していただいたりとかみたいな感じで言ったら、最初ダメって言われたんですけど、
ダメなんだ最初。
そうですね、一応なんかみんなと同じようになんか考慮はするけど受けてくださいって言われた。
まあそれはそうですよね、形上はね一応。
ただ数日後にもう一回連絡があって、なんかあんまり人集まってなかったのか、なんかもしこれからも教員採用試験受けたり、他の民間受けたりしないって約束するなら今内定出すって言われたんですよ。
すごいな。じゃあ実質就職活動っぽい面接はせずってことですね。
そうなんです、ゼロなんです。
ゼロ出て、で縁もあってそういったお声掛けをいただいて、
はい、
そんなに言うちゃあれですけど、そんなに深く考えずにという感じもせんではないニュアンスなんですけど、うん、
はい、
本当に巡り合わせでその縁があって英会話学校で、まあ、ある種指導と教育っていうものには携われるっていう形で卒業するっていうことになったということですかね。
その通りです。でゼミの先生とかに本当にそれでいいかみたいな感じで、うん、助教のポジションとか紹介してもらったりしたんですけど、
うんうん、
でもまあ、いいですって言って、そのまま、その、英会話スクールに就職しました。っていうのもなんか、縁があってっていうのはあるんですけど、一応民間ではあるので、もし他の民間企業に就職するってなった時に、なんか、教員から民間っていうよりは、ちょっと行きやすくなるんじゃないかっていう意味もあったりして、選んだこともありますね。
なるほど。はあ、こういった形で社会人のスタートを切られていったということなんですが、はい、せっかく専門家の川戸さんがおられるので意見をお聞きしたいんですけども、はい、今みたいにこう語れることがないっていうことを深く考えられて先生という選択肢をあえて取らなかった小松さんがおられるんですけど、まあ、実際に先生を育てる立場である川戸さん的にはそういった発言を聞いておられて率直にどう思われたかなっていうのは気になるんですけど、
でもさ、それもう俺自身さ、ほら、多分このラジオでは、まあ、あんまり話はしてないんですけど、僕、教育実習行った時に、僕、それまでね、大学生の間、高校の教員になりたくて、勉強してて、教育実習行った時に、まあ、絶対なるか、この野郎と思って、ブチ切れて帰ってきてるわけなんですよ。で、語るものがないって、まあ、その自分の問題もそうだし、あとはその、まあ、学校っていうね、その働く現場の問題もそうだし、なんかいずれにしてもその仕事、教員っていう仕事の問題に気づけるっていうのはすごく大事な力だと思っていて、でそれは学生にも自分にも話はしてて、自分自身もそうだったし、あんたたちもその単にこう教員教職課程受けてて教員免許取りましたじゃなくって、なんかこう思いをそこで感じてこいよっていうのは強く言ってるので、むしろ自然なことなんじゃないかなと思って、でそれをただ実行しただけというか、まあ、実行できたっていうことだと思って聞いてましたよ、うん、だから全然僕は違和感もないし、うん、ああなるほどねって、そういうふうにこう問題に気づけたっていうことなんだろうなと思って、はい、聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
ただね、本当に今でも出さないというのが本当にこう小松さんのなんていうか価値観をね、すごく象徴してる感じはし
ました、ね。僕も今でも出さないです、絶対に。この採用試験は。
なるほど。せっかく免許持ってんのになぁと。
いやいや、でもあれ、
修士免許。私はそう思うわけですけど。
あなたはね、そうだよね。
はい、私は持ってないので。はい。
はい、まあ、非常にね、こういろいろと濃い話聞かせてもらって、やっぱ面白いですね、こうね、話がするのがね、
うん。うん。
うん。いろんな、こう、進路系。
同じ、そうですよね。同じ職業を目指してて、それを取らなかったっていう、その事実は一緒ですけど、やっぱその時に思ったことは、やっぱみんな違うっていうのがね。
そう。ね、そういった話、すごく意味があると思うし、うん、これが、ね、どこかの誰かにね、響いてくれるといいと思って、うん、このラジオやってるので、うん、聞いてくれてる人には、ぜひね、このラジオ拡散してほしいんですけども、はい。ということで、 111回、まあ、いつものこう3本撮りの2本目、こんな感じで、小松さんが、まあ、筑波に進んでいったその道のりについてこうお話聞いてきました。で、次回112回は、いつものごとくですね、3本撮りの3本目、今後、まあ、直近の、目標というか、まあ、足元5年ぐらい見てですね、こう何していきたいっていうところを、掘り下げて聞いていきたいと思います。はい。ということで、このラジオ良かったと思った人は、高評価と、チャンネル登録としてくれると嬉しいです。はい。では、111回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。